君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
土を掘ると細長くてちっちゃい虫が出てきます。それ線虫と言います。地球生物の総重量の 15% を占めるという存在ですが、見た目どれも細長くてちっちゃいだけで、種類の分類が激ムズなんです。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は DNA 解析のテクノロジーで線虫の分類に挑む研究、義歌大環境生命工学系ゲノム科学の先生、益俊彦教授を訪ねます。
先生が、最近義歌大の花壇のあたりで土を採取していたというお話を伺ったんですけれども、はい、花壇が趣味っていうわけじゃないですよね。
そうではないです、はい、土の中に住んでいる線虫っていう生物を調べてます。
線虫、線は糸辺 のいわゆるラインの線を描く。
そうですね、はいはい、
に虫、
はい、形が線に見えるわけですね。ただすごく小さい1ミリぐらいしかないので、まあ、顕微鏡を覗かないと形はよく見は分かんないんですけれども、
イメージ的にはなんかミミズのちっちゃいのみたいな。
そうですね、体が透明っぽいんで、ミミズはちょっと色がついてますけれども、うん、まああれに近いですね、はい、
ミミズじゃないんですね。
ミミズと間違える人もいますけれども、ミミズじゃありません。形が似てるだけです。
いや、もうなかなか最近土いじりも僕しなくなっちゃったんですけれども、畑とか行って土掘り返すと、はい、ちっちゃいミミズの赤ちゃんだと思うと、それが線虫だったりする。
大抵ミミズですね、その場合は。線虫は透明っぽいんで、なかなか目で見ただけじゃ分かんないんです。で、一番簡単なのは、うん、ですね、土を取って、ティッシュペーパーにくるむんですね、うん、でそれをなんかこう容器に水張ってつけとくと、そのティッシュペーパーの隙間からこう泳いで外に出てくる、うん、で外に出てきたやつを見るっていうのが一番よく観察では使われます。
それだとミミズではないわけなんですね。
形似てますけれども、はい、ミミズとはちょっと違いますね、はい、
じゃあ花壇から取ってきた土で、そうやってティッシュペーパー使って先生は線虫を集めている。
ちょっとやり方は違いますけれども、うん、まあ、基本的には線虫を土から取ってきて、はい、それを、まあ、どういう連虫かっていうのを調べていくということをやってます、う
ん、はい、線虫の何を研究してらっしゃるんですか。
そうですね、遺伝子を使って種類を見分けるということをやっています。
一口に線虫といってもいろんな種類がある。
はい、逆にすごく分かってないんですね。線虫というのは土の中に住んでるんですけれども、うん、まあ、日頃目にすることがないので、うん、ちゃんと調べる人ってあまりいなくって、うん、で、まあ、100万種類を超えるっていう、うん、まあ、報告もありますね。
でもそう100万種類分かっているわけじゃない。
ないんですね、まあ、分かっているものもいるんですけれども、大抵それは害虫っていうんですか、まあ、人間にとって良くない、線虫が、まあ、槍玉に上がることが多くて、うん、逆にその普通に土の中に住んでいるような線虫っていうのはほとんど知られていないものが多いです。
でも良くないのは分かってないと逆に怖いですけどね。
はい、そうですね、まあ、多分皆さんよく知ってるのはお腹の中にいる海虫だとか蟯虫ですね。あれは線虫の仲間です。
蟯虫も線虫なんですね。
そうです、あれはまあちょっと大きいんで、まあ、ミミズみたいなっていうのはお分かりかと思いますけれども、あとですね、あと農作物にかかる線虫っていうのがいますね。でこれは農作物に害を及ぼすので、まあ、みんなから嫌われますけれども、連作障害の原因になってます。
連作障害っていうのは同じ作物をずっと同じ畑で作ってると、はい、だんだん作物のなりが悪くなるんですよね。
そうですね、その通りです。例えば、まあ、皆さん身近なところで言うと家庭菜園かなんかをやられてるケースでは、うん、 植物を引っこ抜くと根にですねコブがこうついてるようなケースっていうのが、まあ、あると思うんですけども、そのコブの中にはその寄生する線虫がたくさんこうかかってたりしますね。
あ、はい、コブは線虫のせいでできてる。
そうです、はい、
へえ。
うちも実はあの家庭菜園やってて、うん、でそこに植えた、まあ、あのオクラだとかですね、あのゴーヤーの根を引っこ抜いたらやっぱコブがこうできてて、うん、でそこをこう解剖してみるとこういう線虫がたくさん出てきます。
それが連作障害っていうのは、
まあ、連作障害の原因の一つになってるっていうだけなんですけれども、はい、まあ、あの栄養をどんどん吸収してしまいますから、まあ、作物がだんだん育たなくなる、うん、そういう結果になりますね。
何年も繰り返すとっていうのはどういうことなんですか。
もともと土の中にはいろんな種類の線虫が、まあ、あの一種の社会みたいな形で、うん、まあ、ある一定の割合でこう、まあ、縄張りっちゃおかしいんですけれども、うん、住み分けをしてるんですね。でそこに、人間がこう例えばお芋だけを植えると、はい、でそうすると芋からこう栄養が取れるような寄生性線虫、まあ、餌が来たっていうことで喜んでどんどん増えます。
芋好きが増えるわけですね。
例えばですね、うん、でまた次の年にまた芋を植えると、うん、またその増えてた連中が、まあ、餌が来たっていうんでまたどんどん増えると、うん、でどんどんどんどんそれを繰り返していくとその土の中にはその芋を餌にするような線虫だけがこう増えてくると。
で芋が育ちにくくなると。
そうです。結果的にこう次に植えると育たなくなると。
あ、連作障害の原因の一つってのはそういうこともあるわけなんですね。
ありえます。そういうことですね。
で別の作物を植えてやると、はい、芋好きだから手出さなくて、
はい、餌にはできないから、
なんだ白菜かとか言ってる、
まあ、白菜ちゃんと育つっていうことになりますけれども、はい、そうやってあの農業やられる方はその連作障害を避けるためにこう植えるものをこう変えていくということをなさいますね。
じゃあもう義科大はもちろんのことを僕らの近所にも、畑の話してますけれども別に畑じゃないところにも、
はい、
あらゆる土は土なんですか。
そうですね、土の中にあのいますね。で線虫はですね、温度と湿度と餌ですね、大体この3つがうまく揃えばあの大抵そこに住んでます。
まあ、いろんな種類があるから好きな温度とかそう好きな湿度とか、まあ、いろいろ
で、はい、湿度はまあ高めが好きで温度はですね20度前後が好きです。
あまり種類が違っても大体
ちょっとまあ、涼しいところが好きですね。
あんまり極端に暑い地方とか寒い地方にはいない、
南極の土に線虫がいたっていう話は聞きますんで、まあ、種類たくさんいますからそういう連中もいるにはいますけど、一般論から言うと、まあ、そういう、涼しめなちょっと湿ったようなかつ餌がたくさんあるようなところには、まあ、だーっとこうたくさんいます。
まあ、世界中にいるわけですね。
そうですね、世界中の土の中にはいますね。
すごいちっちゃいからすごい密度でいるわけじゃないですか。
餌がないとたくさん増えないので、うん、まあ、例えばその乾いたグラウンドの土なんか我々やりましたけどほとんど線虫住んでませんでしたし、うん、逆にそういったの畑ですね、畑なんかにはこうバクテリアがたくさんいるんで、これ線虫ってバクテリアを食べるんですけれども、うん、そいつらたくさんバクテリアがいるんでたくさん住んでるというような感じですね。土にもう種類によってそのどのぐらい住んでる、どういうやつが住んでるっていうのは決まってきます。
まあ、でもちっちゃいですからね、絶対数っていうか匹数でいうと人類よりもたくさんいる。
もちろんです、はい、数えた人は多分いませんけれども、うん、ですね、どういう計算したのか分かんないんですが、地球上の生物を重さで測って分類すると重量比でいうと 15% が線虫だっていうレポートがありますね。
すごくないですかこれ
数から言うとすごく多い、量としても多い、うん、そういう生物
なのに、まあ、僕も含めてラジオを聞きの皆さんも線虫がまさかそんなメジャーな生き物だとは。
土の中にいますから
ねえ、先生も、まあ、今までずっと黙ってましたけれども、線虫の研究家地味な先生だなと思っていたんですけれども失礼いたしました。
いい、線虫を研究されている方っていうのはだいたい寄生虫の研究だったり、はい、あと先ほど申し上げた植物に関わるような線虫っていうのは、うん、まあ、我々の生活にも結構直接関わってくるのでよく研究されてるんですけれども、うん、種類が多い割にその一般に土の中にいる線虫についてあまり研究が進んでなくて、うん、まあ、そういう意味でもそういった線虫の世界を遺伝子レベルで調べていくことで まあ、今まで我々が知らなかったようなものが見えてくるんじゃないかということが、まあ、考えてます、
はい、パッと見みんな同じような線虫なんだけれども遺伝子で調べることができるようになったんですね。
そうですね、我々も使ってる方法なんですけれども DNA バーコードという、まあ、方法があります、うん、でこの DNA バーコードっていうのは生物はもちろん全て DNA を遺伝子の情報として持っています、
はい、
でその、ある特定の遺伝子ですね、これ生物が全部持ってる遺伝子を選ぶんですがその配列塩基配列を調べてあげます。でそうすると生物ごとに特有にある配列の違いっていうものが存在するんですね。でそれをカタログ化しといて、まあ、例えばこの生物はこういう配列を持っている、別の種類はこういう配列を持っていると、データベースに入れといて我々が野外で取ってくる、まあ、例えば線虫の同じ遺伝子の配列を調べてみる、うん、でマッチングをさせてみると、あこれは実はこっちの種類だよっていうことが一発で分かるような、そういう、まあ、一種の塩基配列をまあ、商品のバーコードに例えて、まあ、使うということで DNA バーコードというふうに呼ぶんですけれども、
じゃあ実際に僕らがよく目にするようなバーコードが出てくるわけじゃないんですか？
ないね、もちろんです塩基配列 の、 配列データという形で、うん、まあ、バーコードを代わりに使うと、うん、でそのバーコードの元になっているのは、まあ、公共のデータベースっていうのがあって、そこにいろんな種類の生物の情報が、うん、まあ、蓄えられていると、それに問い合わせるんです。
線虫に限らず、
はい、いろんな生物、はい、今世界中で、まあ、いろんな生物のバーコードに当たる遺伝子の情報っていうのはどんどん蓄えられている状況です、
うん、あもうそういう風に進んでるんですね。
そうですね、まあ、線虫に関してはまだそんなに数はなくて残念ながら、うん、まあ、それを利用させてもらっているという段階です。
世界の生き物の重量が 15% を占める線虫なのにまだちょっと置いてきぼりなんですね。
そうですね、残念ながら、うん、
でもちょっと前まで人間の全部の DNA を調べるのに結構な時間かかってましたけれども。
そうですね、ただこの DNA バーコードというのは、うん、ある1種類 の、 遺伝子の配列しか調べませんから、うん、
全部を調べるわけではない
わけではないですね。労力は全然かかりません、
うん、
ただ土の中に住んでる非常にたくさんの種類の線虫を一発でこう分析をしないといけないので、うん、まあ、そういう意味で一つ一つ塩基配列を決めてると大変なので、うん、我々次世代シーケンサーっていう非常に高出力の塩基配列を決める装置があります。でそれを使ってまとめてですね、
はい、
土の中にいる、まあ、線虫の種類っていうのを分析すると、そういう方法を今研究をしています。
DNA を調べる機械が次世代シークエンサー、
はい、
いかにも未来的な名前です。
そうですね、DNA の塩基配列を調べる技術っていうのも飛躍的に進んでまして、はい、まあ、最先端の装置ということになります。
うん、
まあ、こういう装置一般的にはですね、人 の、 まあ、遺伝子情報を調べたりっていう、うん、まあ、医学の分野でよく使われるんですけれども、うん、まあ、それ以外に、まあ、今申し上げたようなその生態系に住んでいる微生物の集団だとか、まあ、我々は線虫の集団を調べてますけど、はい、そういう目的にもよく使われます。
この次世代シークエンサーという機械は技科大にあるんですか？
はい、このビルにあります。
この今お話を伺っている建物の中にあって、
はい、
それを使えるわけなんですね。
そうですね、まとめて分析をかけます。
その機械のセンサーのところに線虫くんを置いてあるわけですか？
もちろんその機械にかける前にですね、うん、DNA の、材料に、うん、作り変えてあげないといけないで、はい、まあ、土を取ってきてその中の線虫を、集めてきて DNA にして、うん、そこからあるその特定の遺伝子だけを取り出すと、そこまでは我々の手作業で行って、うん、その取り出した遺伝子の集団をこの機械にかけて一気に分析をすると、うん、そういう流れになります。
うん、そうすると線虫が分類できるような。
そうですね、この機械はその塩基配列を決める作業をしてくれますけど、その後はそのデータですね、
うん、
非常に膨大なデータが出てくるんですけども、それはコンピューターの中で分析をしてあげることでその中身が分かってくるという流れです。う
ん、そのデータを解析するとその線虫くんがどういう性質を持ってるか、 好みはどうかとかそういうこともわかるんですか。
わかることがありますね。あの出てくるのは結局塩基配列しか出てこないんです、
うん、
ただその塩基配列を先ほど申し上げたあの公共のデータベースの中にすでにこう種類素性が明らかな線虫の配列がたくさん入ってます、
うん、
でその配列とこうマッチングさせることで、あこの線虫はあの植物に寄生する連虫だとか、
うん、
まあ、あの通常のバクテリアを食べるようなものだとかっていうことが、うん、まあ、あのどのぐらいの種類いるかっていうことがまとめてわかります。
とこう逆に見てみると土を調べて線虫を調べればその土壌に向いている作物は何かとかそういうことも分かってくる。
そうですね、まあ、例えば先ほど言ったようなその植物に寄生するようなものしかいないような土地はちょっとあの土地を改良する必要があるわけですね。で一般的に言われているのはそのバクテリアを食べるような線虫が、まあ、多いような土壌っていうのは農地に非常に適しているということです。
土が肥えてるわけです、
ね、そうですね、あの、うん、そういったところには多分ミミズだとかバクテリアもたくさん住んでて、
うん、
まあ、そういった連中がどんどんそのなんていうんですかね、あの栄養分を出して土が肥えると、うん、で物を植えてもよく育つということになります、うん、
逆にその芋が大好きな線虫がいっぱいいたら芋は育てられないな。
そうですね、あの多分そういうことになると思います。まだあのそこまで至ってるわけじゃないんですが、まあ、将来的にはそういうことは可能十分あの予測できるようになると思います。ただまあ実際問題としてはもうそこにこれまで植えてらっしゃる、うん、まあ、履歴があるのでそれを考えれば、まあ、だんだん経験的に何を植えたらいいかっていうのはまあ分かるとは思いますけれども、うん、はい、
今だと芋ずっと植えてきたからちょっと違うものを植えて畑休ませようなんてことを聞くんですけれども、休ませずにその豊かな土地を作っているバクテリアが大好きな線虫をわざわざ持ってきて入れたらいいんじゃないですか。
そうですね、まあ、わざわざ入れるっていうよりももともと住んでるのでそういう連中がこう増えやすいようにしてあげればいいんです、うん、で一番簡単なのは多分そのいわゆる堆肥ですかね、落ち葉だとかそういったものをあの好んで微生物は使いますから、うん、まあ、そういったものをこう土地に入れ込むことで、まあ、二次的にその線虫もですね元々の姿を取り戻すということになると思います。
なんかもともと農家の皆さんやってらっしゃるような。
そうですね、それをまあある意味あの我々科学できちんとこう裏付けていくような、うん、今のところは、
なぜ堆肥を入れると土が肥えるのかっていうのは大きな役割をしてたのは線虫だったのかもしれないですね。
線虫だけじゃないんですけどね、あの、うん、まあ、ある意味とのバランスですね、生物のバクテリアがいて、
うん、
あのここではちょっと話をしませんでしたけど、カビだとかあと原生生物でアメーバの仲間だとかですね、うん、あと、まあ、線虫、
はい、
まあ、ミミズと、うん、ある程度こう土の中に住んでいる生物の世界っていうものがきちんと分かってますので、うん、そういうきちんと本来ある生物の集団が、まあ、そこに取り戻せれば多分本来の土の、はい、まあ、いい状態に戻せると考えられますね、
うん、はい、そういう線虫の世界なんですが、もう先生の後ろにですね大きなパネルで僕らでも分かるような線虫って何みたいなそういうあの写真がダーンと出てるんですけれども、そこにですね超アップの線虫、これ線虫ですよね。
そうですね、
バナナみたいにビューンとちょっと弧を描いてる子がいますけれども、透明なんですかこれ。
透明ですね、写真に挙げてあるのはシーエレガンスという名前のですね、土の中にもともと住んでいた線虫でバクテリアを食べるような線虫です。でイギリスでこの線虫っていうのは分離されてそれが、まあ、実験動物として世界中にこう使われるようになったものです。でこのシーエレガンスを使って過去にですね、まあ、生物の発生だとかまあ、そういったところでノーベル賞を出すような研究のもとに材料として使われたことがあります、
はい、名前シーエレガンスって、
はい、
もっと僕線虫の名前科学者がつけているから GZ6656 とか、なんかそういう記号的な名前なのかなと思ったんですけども。
いえいえ、無味乾燥な名前の付け方をする人もいますけれども、うん、最初にこれを分離した方が、はい、透明で非常にエレガントだっていうことだと思いますので、そういう名前を付けられたと。
本当にエレガントですよ、
はい、非常に透明で綺麗な体中が中が見えてしまう、う
ん、はい、なんか細長いプランクトンみたいな、
そうです
ね、そんなイメージですけれどもね、
はい、まあ、人によってはですね、ちょうど海洋のプランクトンに当たる位置にいるんで、まあ、線虫を土のプランクトンっていうケースもありますね、
うんうん、もうまさしくそんなイメージですよ。シーエレガンスなんていう名前はすごくメジャーな線虫で、
そうですね、
世界中で利用されているんだそうですね。線虫の世界、もう寄生虫の話から畑の話からですね、いろいろなお話が広がりましたけれども、今遺伝子解析の分野がどんどん進んでおりまして、線虫もですね種類がどんどん分かってきてると。目指せ100万種類ですかね。
ああ、それだけ本当にいるかどうかはやってみないと分かんないですけど、多分世界中に住んでるものですから、うん、
はい
はい、ただ土の中にいるんでね、なかなか調べるのは大変だっていうことはあります、う
ん、はいはい、そんなお話を環境生命工学系エキ先生に伺いました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
天白の城、今日から使いたい義科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい義科大の業界用語のコーナー。義科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう。謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っておきたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい義科大の業界用語のコーナー。さて、今日お話を聞きました駅先生の業界用語は
DNA バーコード解析。遺伝子の塩基配列の違いを利用して生物を分類する方法です。この方法には生物に広く保存された遺伝子が使われて、特にタンパク質の合成に関わるリポソーム RNA 遺伝子、あるいはミトコンドリアの遺伝子などがよく使われています。
性能が上がれば上がるほどできなくなることがあります。それはデタラメをやること。次週4月22日の天白の城は、計算機にわざとデタラメをやらせるテクノロジー、メタスタビリティのお話。義科大電気電子情報工学系計算機工学の先生市川修一教授を訪ねます。お楽しみに。